東京 FM デジタルフォーム Future Picks with Yuri Sasagawa。
7月18日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルフォーム Future Picks、 パーソナリティの笹川ゆりです。さて、3連休の中日ですけれども、いかがお過ごしでしょうか。夏休みが始まったよっていう方も多いかもしれません。あと、あさって7月20日は海の日ということで、今日はですね、そんな海を社名に掲げて新しく生まれ変わった会社、水産大手のデジタル変革のお話聞いていきます。デジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺うこの番組。写真、ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今日はウミオス株式会社取締役常務執行役員の古関義孝さんをお迎えします。マルハニチロとして長く親しまれてきた水産食品の総合企業が、2026年3月ウミオスと社名を一新しました。ソリューションカンパニーへの進化を掲げているということです。その変革を担う古関さんと一緒に未来の情景を覗きに行きましょう。デジタルホルンフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルホルンフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルホルン。
デジタルホルンフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日はウミオス株式会社取締役常務執行役員の古関義孝さんをお迎えします。古関義孝、1991年太陽シーフーズ入社、1996年のマルハによる吸収合併を経て、2021年マルハニチロ事業企画部長、2023年執行役員、事業企画部長兼中央研究所担当、2024年執行役員、物流ユニット長を歴任、2025年には常務執行役員、コーポレート部門副部門長に就任し、経営企画部、事業企画部、サステナビリティ戦略部、財務部を担当。現在は取締役常務執行役員、最高財務責任者 CFO を務める。マルハニチロさんとつい言いたくなってしまうんですが、この春から社名が変更されてウミオスということになったということで、古関さん、こんなに大きなニュースはなかなか社内でもないんじゃないですか。
とてもまあ大きなインパクトはあったと思いますけれども、はい、これはですね、かなり経営が長い時間をかけて、まあ、検討してきたこととですね、それなりのメッセージ性があったということで、社員も動揺はしましたけれども、受け入れてくれたということだと思います。
ウミオスさんというブルーの綺麗な、そして赤い首輪がついているようなキャラクターに、今実は見守られながら我々収録しているんですけれども、ちょっと新しい方向性を向きながら進んでいくウミオスさんについて、今週来週知っていきたいなと思っております。私たちの接点でいうと、多分サバ缶とか魚肉ソーセージ、フィッシュソーセージのニサーラなどになるかなと思うんですけれども、改めてまずは事業の規模感について伺っていきたいと思います。水産食品の総合企業ということで、全体の売上とかってどれくらいになるんでしょうか。
はい、今ですね、グローバルベースでですね、売上高1兆1000億前後ぐらいに今なっておりまして、グループ会社全体で150社弱ぐらいのグループがあるんですけども、今はですね、もう海外の方がこの82社その中にあってですね、まあ、規模的に言うと海外の方が大きくなってきてるぐらいになっております。でこの規模の中でいくとですね、魚の取り扱いっていうのが年間でですね、グループで170万トンっていう、まあ規模があって、この規模だけでいくと、これは世界最大規模の取り扱いをやってる会社だということでございます。
日本の周りにいる美味しい魚を扱うだけじゃなくて、もう世界中に拠点があって、それぞれの地に適した例えば食材に変換させたりっていうので事業を伸ばしていらっしゃる。
そうですね、端的に申し上げますと、日本の近海で取れる魚っていうのは非常に今少なくなっていて、どちらかというとですね、私どもの場合は世界中の海から魚をまあ漁獲したり養殖したりですね、あるいはそれを買い付けしたりということをメインにしておりまして、今おおむね70カ国ぐらい 外の国からですね、まあ、水産物を調達しているという状況になってます。
そうなんですね。
流通形態でいくとまさしくその漁業で船を出して魚を取ってくる、で取った魚を加工して流通させる人もいれば、原料のままそれを流通させる方もいるというところでいくと、比率的に言うとですね、やはり我々実は先ほど申し上げた1兆1000億の売上の中の7割ぐらいがこういう B2B のビジネスで、 B2C で消費者に直接届くというよりかはこの事業者の方に販売するみたいなことが多いので、そうするとどうですかね、原料のまま売る、あるいは半製品的なもので素材で売るみたいな形が多いので、うん、まあそういうふうに見ていくとより川上に近い感じのところが多いと思います。
我々が知っていたのはもしかしたら一部なのかもしれないということで、
はい、そうなんです。
でもそれだけ海外のシェアも多いということは、おそらくこの社名っていうのもその日本の企業、まあいろいろな形で海外進出してますけど、結構世界の中でも知られている日本企業名っていう中でも上位なのかななんて思いました。
直前のマルハニチロという名前自体はそこまでポピュラーじゃなかったかもしれないと思うんですね。で、強いて言うとですね、マルハの前身だった太陽漁業という会社があるんですけども、こちらはその丸にハの字を書くですね、古い屋号があるんですけども、これは世界的にもですね非常に名前が通っていたっていうこともあって、マルハっていう名前はかなり通りが良かったのかなと。で、一つ問題があったのはですね、はい、マルハニチロという名前にしたらですね、海外の人からすると発音がしにくいと。で、これがあまり評判良くなくてですね、はい、まあそういうこともちょっと影響してます。
それで海を吸という名前になったんですね、はい、今ちょっとお話でもすでにいただいていたかもしれないんですけど、まあ、ウミオスは単なる食品メーカーではなく、メーカー型流通業という独自のビジネスモデルを確立されているということで、このメーカー型流通業についてちょっと教えていただいてもいいですか。
これ自分たちが標榜している言い方なんですけれども、先ほど申し上げた通りですね、 B2B の流通事業というのが私どもの7割を占めているというところにあって、普通流通事業っていうとある商品を誰かに届けるみたいな形で、まあ、右から持ってきて左に売るみたいなことで割とこうシンプルなビジネスを想像されるんですけども、私どものその B2B ビジネスっていうのは先ほど申し上げたような形で、要はその魚を取るというところから始まって、あるいは育てる、うん、あるいは買ってくるというこの原料の調達から始まって、次にお客様のニーズをそこをしっかり聞き取った中で必要な加工を施して、うん、それを流通に乗せてですね、ほぼほぼあらゆるチャンネルに販売できるですね、まあこういったソースを持ってるというところで、この原料から最後の消費に至るまでの一気通貫のですね、このバリューチェーンを作っているというところで、まあここがですね、他のいわゆる水産事業者だとか食品加工業者との違いとして、私たちはその流通に強いんだけれどもメーカーなんだというところで、まあ、ここは差別化していくところかなというふうに思っているところです。
確かに商社の取り扱いとかでもそういったことって多いと思いますけど、はい、流通は流通っていうところで確かにメーカーで商材を持っているみたいなところはあんまりなさそうです。
そうですね。一部持ってるその B2C で要は缶詰とかソーセージもそうですし、はい、冷凍食品もそうなんですけれども、ここのやっぱり加工技術っていうのはものすごくやっぱ高いレベルを求められる世界なので、うん、消費者に直接行ってしまうので、この技術を持った中で B2B の素材を作るとかですね、これはまあなかなか他の人たちが真似できないクオリティだと思ってるので、これが多分私どもの競争優位性だと。かつその原料っていう部分での要はその世界中の海に行ってそこの漁業者の人たちと一緒になって魚を取ってくる、でそこで品質のチェックをする、でこれはこの原料ならばこのお客様の求めるニーズにぴったりはまるんだみたいなことを、まあ、これができるっていうのが多分私どもの一番の売りなのかなと思ってます。
で先ほど小関さんからも少し出てきたんですけれども、はい、マルハとニチロという会社が2つ合体したっていう経緯があるということで、会社のルーツとしては漁業のマルハが1880年の創業、水産加工のニチロが1907年の創業ということで、うん、改めてこう見ても本当に歴史が長いですよね。
でこれ本当はですね、もともとマルハもですね、ニチロも基本は漁業会社として両方スタートしてるんですけども、うん、まあ、特にですねマルハについて言うと1960年の時に漁船をですね771隻持ってて、これ世界最大の漁業会社だったんですね。で、まあ、そういった起点があるんですけども、1970年代にですね、今でいう200回入り問題っていうのがあってですね、いわゆる排他的経済水域を各国がまあこぞって自分のまあ権利として囲い込み出したと。でそれによって結局私どもの持ってた船がですね世界中から締め出されるっていうことになって、そこでものすごく大きな事業の転換をしなければならなかったというところで、まあ、その時にマルハは 漁業からトレーディングに移っていって、日露は加工食品に行ったっていうのが、まあ、一番大きなものだったんですね。で、その後結局ですね、その事業転換に相当なこのエネルギーを割いたっていうことがあって、結構2000年代は苦しい時代がなかったんですけれども、まあ、お互いそこそこにこう成り立ってきたところで、加工食品に強い日露と、水産物のトレーディングに強いマルハが一緒になったら、より補完関係ができるんじゃないかということで、2007年に統合したと。これが私の中では、一応第二創業っていうことに、まあ、捉えててですね。で、今回のウミオスっていうのが、アイデンティティもう一回書き直そうよっていうことで、これがまあ第三創業という、そんなイメージになってます。
創業146年の歴史がある、そしてこれだけの規模を誇るということで、なかなかこういったこう条件がある他業種だとしても企業っていうのは本当に珍しいんじゃないかなと思っております。そんな中、会社が時代とともにこういろいろなことを求められるようになりながら DX の取り組みをどんどんと進めていらっしゃるということで、小関さんと先ほどお名刺交換して CFO の肩書きがやっぱり目に飛び込んできたんですけれども、 CFO とあと DX の推進の統括も務められていらっしゃるということで、その兼任も珍しいのかなとか、すごい、まあ、とにかく業務範囲が小関さん広いんだなと思ってお忙しいんだろうなと思っておりますが、改めてこの DX 推進部というのは2022年に新設されたということですけれども、はい、きっとそれまでもずっといろんな取り組みあったと思いますが、はい、改めてここで設置したっていうのはどういうことだったんですか？
そうですね、2022年 DX 推進部というのを作るまではですね、プロジェクト形式で、まあ、いろんな部署の人を集めてテーマを決めてタスクフォースみたいな形でやってたんですね、うん、で、やっぱりその先もう一段攻めの DX にどうやっていくんだろうと、で、攻めの DX って一体何なんだということなんですけども、やっぱりこれは今でいうデータドリブンであるだとかですね、まあ、AI の活用なんかも含めて業務そのものを本当の意味でトランスフォーメーションしていくっていうことを考える時だよねということでですね、まあ、DX 推進部というのを母体にして業務改革推進室みたいなものを作って、そこに業務を移管して、で、その時に社長も含めたですね DX 推進委員会というのを作って、で、まあ、経営そのものがですね、DX に向かうんだということをやったのと、それと合わせてその時に、それまで実は外部のですね、システムベンダーの方たちとシステム会社もですね、ジョイントでやってたんですけれども、はい、改めてその会社を 100% 化したりしてですね、一体的にこの技術部門と業務部門が一体になって、DX を進めるんだみたいなことを、まあ、しようと思って、DX 推進部というのにこうまとめたというのが、まあ、スタートになります。
DX に AI の技術もさらに載せられているっていうことですけど、これはどんなものなんですか？
一番最近外に出しても言ってるものでいくとですね、魚をですね AI を使って数えるみたいなことを取り組んでるものがございます、うん、で、もともとですね、私どもの会社はその養殖生産規模っていう意味でいくと、まあ、国内でも有数の規模を誇っているわけなんですけれども、日本の養殖業っていうのはですね、基本的には非常に労働集約型で、まあ、手間暇がかかる、で、かつしかも基本自然の中でやる作業なので労働負荷も高いっていう、まあ、そういう問題があってですね、その中の業務の一つにですね、魚を数えるっていう業務があるんですね、
はい、
で、魚の数えることがそんなに重要なのかっていうふうに思われるんですけども、海の中に沈めてるいけすの中で魚を飼ってるので、この魚の数が正確じゃないとですね、例えば餌をどれだけ入れたらいいのかだとかですね、あるいは結局餌っていうのはまさしくコストにダイレクトにかかってきますし、入れすぎてしまうと今度その食べなかった餌が環境破壊につながるとかですね、いろんな部分で問題が起きてくるというところでですね、まあ、あるいはその魚の密度ですね、この池その中で何匹の魚を密度何パーセントで飼ったらば一番よく育つのかとかですね、そういうことをちゃんと分かってないといい養殖ができないということでいくと、数を数えるのはものすごく大切なんですけども、実は今までですね、これ基本的には海上に出てって、そこの上に船を浮かべてですね、で、生けすから生けすに魚をこう移動させるんですね。
なるほど。
で、その台の上に移動させるときにですね、魚を一回水揚げして大きさを見て選別するんですよ。で、選別してそれぞれのこの生けすに入れ直すと、で、この時に、ね、基本的に人がですね、手動のカウンターでひたすら数えるっていうことをこれまでずっとやってきてるんですね。
これまでっていうのは割と最近まで、
割と最近までです。でも当然それはもう数時間にわたってやり続けるわけですし、で、しかもですね、まあ、数千匹とか普通にやるので、で、そこが本当にいいのか っていう問題があったといったところなんですけども、これをじゃあ例えば画像診断でやろうみたいなことで単純に画像でやってしまうと、魚はやっぱりですね、そもそも大きさも違えば形も微妙に違うし色も違うし、でしかもですね、そうやって魚をこうどんどん流していくので動きも変なんですよね。なのでこれを昔の単純な画像診断でやってしまうと捉えきれないいうのがあって、ここに AI を使おうということでですね、 AI の場合だと色が違う形が違う、そういうものを全て学習させていくこと でそれを読み取れるようになるんですね。でこれをかなり時間かけてこの AI でのですね、過去のデータをいっぱい使ってモデルを作って、それによってですね、ものすごく高速に動く魚をしっかり数えていくということができるようになったと。これを戦場の上で実はやるようにしたんですけども、で結果としてですね、今この数の数えはですね 98% ぐらいの精度で測れるので、まあ、そういったことを取り組んだというのが AI を使った取り組みの一つになってますね、はい、
これしかも名前がちょっとキャッチーで、はい、
そうですね、
制御 AI カウンターカウントと、
そうですね、カウントとトトを合わせたっていう、カウントするということと、はいはい、あの魚のトトですね。
可愛らしいですね。
ちょっと可愛らしいんですけど、はい、
そしてあの2025年末には検品作業、今はあのその魚を数えるっていう作業でしたけど、はい、検品作業も DX 化されたということで、
これもまたかなり同じような形の技術を使ってるんですけれども、私どものですね、例えば冷凍食品を作るときにですね、ラーメンとか焼きそばがあるじゃないですか。であそこの中にこうキャベツが入ってると言ったときに、このキャベツをですね、冷凍食品にする作ってる過程の中で最初に入ってきたこのキャベツならキャベツとかっていうものをちゃんと検品しなきゃならないんですよ。で要は形もまあかなりばらついてたりだとか、あと色が例えば変色してるものとかがやっぱり入ってると、これがですねどうしてもクレームとして上がってくる可能性が高いんですね、はい、なので、まあ、非常に地味な作業なんですけども、これをその機械に入れる前に、今までですとですね、人がザラって並んでそこでですねずっとそれをこう見て、自分たちの品質基準に合わないものを手で取ってたんですよ、ずっと。
へ
で、まあ、正直申し上げて、あえて普通にスーパーで売られてる冷凍食品にそこまでエネルギーをかけるのかっていうふうに、まあ、多分消費者の方たちは思われちゃうと思うんですけども、でもやっぱりそれぐらいのことをしないと日本の消費者の方たちはですね認めてくれないので、まあ、私たちとするとやっぱりその品質第一っていうことで、まあ、そういうことをやってたわけなんですけども、はい、まあ、極めても大変な作業なんですね。
そうですね。
でしかもまあ人の判断によるものなので、うん、どうしてもやっぱそこにはばらつきが出てくるとか、やっぱりその雑さも出てくるとかっていうところで、うん、あと働いてる方たちの負荷も非常に大きいのでですね、はい、それをまあ先ほどのカウントとに近い形で学習させたもので、うん、こういうものが正しい、まあ、人が見た時にも、まあ、要は合格品のキャベツなんだみたいなことをまあ見極めて、それをこう流していくっていうことにも取り組みましたということですね。はい、
じゃあ本当にあのこう現場レベルでもう働き方というか、
そうですね、
あの業務がかなり変わってきたということなんですね。あとこれもあの私個人的にちょっと気になったんですけど、陸上養殖事業に参入されたということで、はい、三菱商事と共同でサーモンの陸上養殖、うん、陸上養殖ってことはそれこそイケスを陸上に置くってこと？
はい、そうですね。これはですね、当社はですね2017年ぐらいから実は山形県の湯沢町っていうところでですね、官民共同でサクラマスの実は陸上養殖っていうものを実はやってたんですね。でこれはもう本当にシンプルで、陸上に小さな生けすを作ってですね、ここに海から引いてきた水を入れて、でそこに稚魚を入れて実際に育ててみると、でその中で水を循環させてですね浄化していって、水を濁らないような形にして、まあ、育てるということにトライしてたんですね。でこれはまあ世界中で実はこの取り組みがもうずっと進んできていてて、なんでかっていうとですね、すでにですね養殖というものが世界のその水産物供給の中でいくと、天然魚の比率でいくとですね、もう6割が養殖魚なんです実は。で6割養殖魚なんですけれども、養殖魚っていうかこの魚っていうものがですね、非常にこの環境依存が高くて、要はその暖かい地方でしか育たない魚だとか、よく皆さんが食べられているサーモンがいると思うんですけども、サーモンってのはものすごい冷水性の魚なのでですね、ものすごく寒い地域でしか基本的に育たないんですね、はい、なのでおそらくスーパーに行ってこう見るとですね、まあ、ノルウェー産か チリ酸化みたいな形になってこの両極に大体触れるんですね、うん、でそうするとですねそこで高密度でたくさん作っていくとこの環境負荷が大きくなって結局それ以上作れないっていう状況が実は今起きているんですね、うん、そうすると一方でこの世界中の人口がどんどん増えていって水産物の需要がこれからもっと伸びていくっていうふうに考えると確実に供給が間に合わなくなるっていうことになるとただし養殖の適地は世界中で限られてきてるっていうことを考えるとやはりですね陸上というところにまあそれを求めていくでそうすると何が起きるかというと今まで海の中でしか見えなかったことというか海の中って今日見えないじゃないですかだけど陸上になるとよりこう見える化ができるとそうするとですねこの水の中で何が起きてるか例えば水温の問題、はい、あるいは酸素濃度の問題とかですね、うん、いろんなものがこう見えてくるそうするとどういう環境を作ってあげたらば魚が最もよく育つのかっていうことをより科学的にできるようになってくるこれまあまさしく DX っぽいんですけどもそれが見えてくるということでこれから未来の養殖は陸上でやることによって魚にとっても環境にとっても良いっていう環境がまあ作れるんじゃないだろうかと、うん、ということでですねこれ世界的にもちょっとブームになっているんですね、はい、ただし実はまだですねこれを本当の意味で大規模化してやる技術がですねまあ確実に確立されてるわけじゃないんですよね、うん、なのでまあそういう中でですねまあ三菱さんが一緒にやらないかみたいなことがあったので、うん、今取り組んでるとただまあ非常にこうコストもですね当然だから海の中で育てるときは網入れとけばいいわけですけども、陸上にはこう本当にコンクリートで囲んだ水槽を作っていくということでいくとやっぱコストはかかるんですよね、
はい、
で先ほど申し上げた通り技術も大変だと。ただ先々のこの食料不足とかですねタンパク不足とかってことを考えていくとあと環境負荷を考えていくとですね、まあ、こういったことに我々この水産物を100年以上も生業にしてきた私どもとするとやっぱりこの分野にまあ、手をつけとかなくちゃダメだよねっていうところで、トライアルでまだやってると、そんな感じです。
将来もう何十年後はその海で育った養殖の魚なのか陸で育った魚なのか、うん、味も変わらずもう本当にわからない状態でもしかしたら口にするっていう世界が来るかもしれないです。
そうですね。はい。おそらくそういう世界来ると思います。
美味しい魚ねずっと食べたいですよね。
そうですね。
よろしくお願いいたします。
はい、頑張ります、
はい、ということでまた来週も小関さんをお迎えします。来週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
デジタルテクノロジーは世界を変えていく。お客様を社会を輝く未来へと導いていく。デジタルホルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力でこれからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
私たちエンジニアリング部門では創業時から続く機械設計業務のほか自動運転システムの開発や業務システム開発 IT インフラの構築など幅広い領域でお客様企業との信頼関係を結んでおります。これからも100年企業を目指し技術研鑽に励みます。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ。データ分析、SaaSの導入、クラウドサービスの活用、そしてアジャイル開発やノーコード、ローコード開発など DX の提案から導入、その後のサポートまで。お客様のビジネスを成功に導き、共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ。デジタルフォルン。
Digital Foreign Future Picks with Yuri Sasagawa。
デジタルホルンフューチャーピックス、今日はウミオス株式会社取締役常務執行役員小関義孝さんをお迎えいたしました。とても規模の大きな会社とは知っていたものの世界展開のお話とか伺っていると本当に事業規模がとても大きな会社なんだなと思って話の隅々まで楽しく聞かせていただきました。来週も DX AI の話含めてお話深掘りしていこうと思います。デジタルホルンフューチャーピックス、お相手は笹川ゆりでした。
Digital Foreign Future Picks。 This program was brought to you by デジタルフォルム。